キルヤテエアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、丘の上のアビダブの家に運んだ。そして主の箱を守るために彼の息子エルアザルを聖別した。箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前科は主を慕い求めていた。サムエルはイスラエルの前科に言った。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタルテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人はバールやアシュタルテの神々を取り除き、主にのみ仕えた。サムエルは言った。全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものです、と言った。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。サムエルが全焼の捧げ物を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので彼らはイスラエルに打ち負かされた。イスラエルの人々は出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってペテカルの下まで行った。サムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエペソエゼンという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、今年前半の最後の日を迎え、あなたの御前に礼拝を捧げていますが、変わらないあなたの憐れみと恵みの中で、倒れても真っ逆さまに倒されることなく、辛いこと苦しいことがあっても永遠の腕を持ってあなたが支えていてくださったことを覚えて感謝いたします。後半が明日から始まりますけれども、あなたのご計画の中で与えられている御言葉に信頼し、あなたのご計画は災いではなくて将来に平安と希望を与えるものだと信じて前進できますように祝福してください。この御言葉が今日も語られますけれども、語る者聞く者を聖霊なる神様が 一つにして共にあなたの御心を受け取ることができますように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日のライフラインの集いに集われた方は、ここでどんなことが語られたか、ご存知ですけれども、桂三段さんという落語家が、クリスチャンの落語家が、古典落語にチリとてチンというのを披露してくださいました。名前は知っていたんですが、その中身内容というものを私も初めて聞きまして、とても笑えたといいましょうか、楽しいひとときを過ごすことができました。プロの方ですので、その事前準備もしっかりとされて、で兄弟たちがよく準備してくださって、音響のマイクの音の高さとかですね、そして照明とか、窓を開ける開けないとかいったところまで、細かく打ち合わせができて、とても参考になりました。これからもライフラインの集いが毎年開かれていくことになると思いますが、今までは音楽ゲストがメインだったんですね。もちろんメッセージを語る説教者も来られましたけれども、神様が福音を伝えるために時代に合わせたさまざまな手段を持っておられるということが新たに分かりました。また今日の講談にはバラの花が生きられて、先ほど前から見ていて気がついたんですが、光が立っているところは輝いているんですが、ちょっとこう前の方にあるお花は、少しこう色合いが違うなという、そういった違いも目にして、そのあたりに別に気を使わなくていいわけですが、同じ花でも見え方が違うのだということを教えられました。聖書の御言葉も読み方、聞き方ということで、その意味とまたその恵みが変わってくるんだろうなというふうにも思っています。今日の聖書箇所は引き続きサムエル記からですが、ここでは記念碑が出てきます。ある出来事や人の功績などを記念して建てる碑という意味がありますが、日本の国で戦勝記念碑というものがあるのかどうかを調べました。で1904年から、1年2年にわたってロシアとの戦争がありました。そして日本は、小さな国ながら大国に勝ったということで世界は驚いたようですけれども、それを記念して建てられた戦勝記念碑が鎌倉にあるということを、調べて分かりましたが、今日の箇所ではサムエルがエベンエゼルという場所に記念碑を建てました。何を記念しているかということをこれから学んでいきます。第一に、このサムエル記の3章19節で、サムエルは小さい時から乳離れしてから神殿で育てられて成長したわけですが、3章19節にサムエルは成長した、主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかったと書かれています。そして先ほど読んでいただいたこの7章の3節では、サムエルはイスラエルの全家に行った、その内容が鍵括弧から出ていますが、もしあなた方が心のすべてをもって主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。サムエルが語った主の言葉の要約、エッセンスがここにあるわけです。そして神様はこのサムエルの言葉を地に落とすことなく、無にすることなく、人々の心の中にこの御言葉が 届き、人々はその今まで慕っていたバールやアスタロテという、まあ、日本で言えば、神棚とか仏壇があるようなそんな状況を想像しても、まあ、当たらずとも遠からずというところになると思いますが、とにかくイスラエルの国に偶像がおびただしくあったということなんです。で、それを持ったままで困った時の神頼みで神様って彼らはイスラエルの神を呼び求めていましたが、それは虚しい努力でしかなかったわけですね。そして神様もいい加減愛想が尽きてイスラエルを捨てることも考えても不思議ではない中で、しかし時代に応じてその時の神の言葉を取り継ぐ器としてサムエルを起こされたということになります。そして偶像を捨てて悔い改めた人々の中から、この7章の2節の最後に、まあ、この期間が20年という期間にわたっていたわけです。サムエルの言葉がイスラエル全体に行き渡るのに20年かかったということですね。人間の心はそうそう簡単には軌道修正ができないという弱さもありますが、国になると、国全体となると、やはりそれだけの年数が必要だったのかなということを気づかされています。サムエルの言葉がなければ、20年経っても100年経ってもイスラエルは変わらなかったでしょう。結果的にイスラエルはこの地上から消滅していたとしても間違いではないと思います。主の言葉、神の言葉が語られないならばクリスチャンの信仰も続かないでしょうし、私たちの信仰も消え捨ててしまう可能性があるということですね。イスラエルはそのための証人としてこの世界の中で神によって選ばれ立てられた民族であるということですから、とりわけイスラエルが神の言葉をないがしろにした時の懲らしめというものはかなりの厳しさというものがあったわけです。もちろんイスラエルは神様の祝福を豊かに受けましたが、しかし神の民であるということの使命とその責任の大きさということを見ると、イスラエルの歴史を見ればはっきりと分かるわけです。そしてサムエルはイスラエルの中に神の言葉が届き、人々が悔い改めを始めて家の中からあるいは町の中からその偶像を取り除いたということを見て、そろそろと思ったのでしょうか。五節でサムエルは言った、全イスラエルをミツパに集めなさい、私はあなた方のために主に祈りますと、この発信したわけですね。でその場所が、まあ、12部族、イスラエルはまだ王様がいない中ですから、12部族の連合で一つの、まあ、国を構成していましたが、その十二部族を集めた場所がミツパと呼ばれています。ミツパで、このミツパという地名の意味は見張る場所ですね。物見櫓、地理的に高い場所にあるので、まあ、当然そういう意味があっても不思議ではありませんが、見張るのはそれだけでしょうか。敵が来るか、どこにいるか、それを見張るだけの場所であったとは思いません。それを私たちに適用するならば、見えない私たちの心を見張るということに適用できると思います。一つの御言葉を出していただくと、箴言の中にこういう御言葉があるのをご存知でしょうか。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。ぜひこれ覚えておいてください。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、見守っているはずですが見ていない、 気づいていないということが起こります。だから周りの人たちがいろいろ言ってくれてもそれがなかなかわからないということが起こります。ですから繰り返し繰り返し箴言というのは読むべき箇所だと言われています。かつて有名な伝道者だった世界的な伝道者だったビリー・グラームという先生は詩編ではなくて箴言31章までありますがそれを毎日読んで1ヶ月に1回は通読することを心がけていたと言われています。私たちもそういうことに、学び真似るということも大きな祝福になると思います。信仰は見えない心の営みですが聖書は私たちの心を見守る霊的クリニックということができます。その受診をお勧めします。どこでもできます。いつでもできます。そして聖書は心の鏡と言われますので聖書を学びまた聖書を読むことで自分の心や信仰状態をチェックすることができる。多くのクリスチャンがそのことを経験していると思います。昔は1週間という時間をとって生活の場から離れてひたすら朝から夜まで御言葉を聞くという習慣がキリスト教、遡ればイスラエル民族の生活の中に定着していました。日本の教会でも40年50年以上前といったら大体重なると思いますが3泊4日の聖会とか2泊3日の聖会とかもちろん費用はかかります。時間もかかりますがそのようにして霊的なクリニックというものを行っていました。今はとても忙しい時代なのでだんだん聖会というものが開きづらくなってきましたけれどもしかしそれでも継続しているところがあります。ケズックコンベンションとかですねあるいは北海道選挙区の政界とかそういったものがありますので今も私たちはそういうところに行くことができるんです。霊的な植え替えを持ってそこに出かけていくならば聖書が連続して語られるその中で聖霊なる神様がまず私たちの内側を探って悔い改めるべきところに光を当ててくださってそして罪の告白へと導いてくださる誰から無理強いされるわけでもない聖霊なる神様が内側から私たちの中に働いて主の前に罪を告白しそして罪を告白したらそこはもう空っぽになりますのでそこに悪魔が入ってこないように神様の聖霊をいただくそして御言葉をいただいてそれを握って新しい信仰生活の歩みをスタートするこれが心のクリニック忙しい日常生活の中で片手間にできることではないので即席ではないので時間をかけてそこに浸るということが求められていくわけです。植え替えいている人はぜひそこを利用してください。4節ではイスラエルも20年間サムエルを通して御言葉を聞き続けました。それまでは聞かなかったんです。聞けなかったんです。別のことで心がいっぱいだったので目に入るものは偶像だったので目に見えない神様に心を向けるなんてことは彼らには難しかったのかもしれません。ですから20年という時間がかかったのでしょう。しかし聞き続ける中で大きな変化が起きました。翻ってアメリカという国を見ていくとその歴史の中で何度もアメリカは繁栄しそしてその後堕落しということが繰り返されてきました。そのたんびに教会はラジオやテレビを使って聖書に帰ろうという言葉を叫び続けました。 Back to the Bible という言葉が有名になって 今も残っていますが、聖書に帰ろう、神に帰ろうという呼びかけが教会から叫ばれたんです。そして伝道者たちがアメリカ中を駆け回っていろんな集会を開いて、人々にもしこのままならばアメリカは滅びるという警告を発していました。でもだんだんそれが下火になって、今アメリカは日曜日教会に行く人の数、まあ義理で行っている人たちもいるかもしれませんが、そういった人たちのことをチャーチゴアと言いますね。チャーチゴア、教会に行くだけのクリスチャン。ですからクリスチャンのパーセンテージはアメリカはすごくキリスト教国だが高いと思われているんですが、実際はそうではないと言われています。ある方が私に、日本のクリスチャン人口は、日曜日に教会に行く人の数は、まあ、ギデオン教会の方でしたけれども、30万人と言ったかな、50万人、まあ、一応データ統計上は日本のクリスチャン人口は100万人いると言われています、カトリックも合わせて。でもクリスチャン新聞が、アンケートを取って、アンケート調査をして、そして表したデータは、日曜日に教会に行っているクリスチャンの数がもう30年40年ぐらい前のデータですが、26万人という数字だったんですね。26万人、これが神様を礼拝しているクリスチャンの数だということを聞いて、皆さんはどうこれを評価されるでしょうか。数字の一つとして覚えておくだけになるでしょうか。それともこのことを聞いて一人でも多くの人が救われるようにと祈るでしょうか。人それぞれですけれども、神様が願っておられるのは一人も滅びないで全ての人が救われることだと聖書には書かれていますので、そのような聖書の御言葉に触れたときに心を動かされる、少なくともそういう感性を持ち続けていきたいものです。そういう祈りがわずかなクリスチャンでも祈っていたからこそ私たちにも福音が届いたという受け止めが大切だと思います。そのような祈りが世界の中で捧げられていたから、スウェーデンから宣教師たちが日本にやってきたともいうことができるんです。それは正しい評価だと言います。もし私たちがそのように祈るならば、これから先イエス様と出会う方が起こされるでしょう。昨日来た、まあ、正確な数字まだ把握していないんですが、まあ、96席の椅子を並べましたけれども、かなりの人が入りました。その中に急増者と呼ばれる、まだイエス様を知らない人たちが何人いたかっていうのは、まあ、記憶をたどりながらカウントしている最中ではありますけれども、まあ、受付をされた方、会場係の方から聞いて、まあ、正確なデータを後ほど公表したいと思いますけれども、その人たちの中からどこかでイエス様と出会うきっかけが与えられて、あそこで落語を聞いたけど旭川から来た牧師が、聖書の話をしていたなと、そういった記憶がいろいろとつながってイエス様を求める方が起こされるということにつながる祈りを私たちは捧げていくことができるわけです。そしてアメリカでも教会のそういった呼びかけ、叫びに応えて、人々がまた再び教会に集まり始めたときに、アメリカは堕落した状態から立ち直ったんですね。そういう事実があるわけです。で、私たち個人の信仰生活も、あるときは上り、あるときは下るということが起こり得ます。でも、そのときに、下ってきたときに、バックスライドしたような状態になったときに、御言葉に触れて、あるいはクリスチャンたちの交わりの中で守られていく中で、再び霊が燃やされて、心が熱くされて、聖書を読み始める、祈り始める、そして神様に 主にのみ使えるようになるということが起こるときに、私たちの信仰はリバイブされていくわけですね。ミツパに集められたイスラエルの民は、6節に目を転じると水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。これが悔い改めの姿です。立ち返るということは悔い改めるということとイコールです。なぜここで水を注いだんでしょうか。おびただしい偶像がイスラエルの国の中に、人々の家の中にあって汚れている状態を、そしてそれに影響されて心も汚れているという状態を洗い流す、清めるという目的があったわけです。具体的に一人一人にということではなくて、一つの儀式として象徴的な意味を持たせて、真剣にこの礼拝が捧げられたわけです。単なる儀式ではなくて、ここにサムエルは人々を集めて民族としての礼拝を捧げたわけですね。ですから一つ一つのこのプログラムが象徴的な意味を持っているわけです。そして断食した。断食は、まあ、信仰者の一つの特徴でもありますが、まあ、この中にもよく断食される方がいらっしゃいますけれども、その目的はやはり神様にこの祈りを叶えていただきたい、そして自分の魂を強めていただきたい、そういった植え替わきを持つ人たちは断食という手段をよく用います。イスラエルの人たちはそこで、彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。今までダウンしていた、弱くなっていた魂が悔い改めることによって再び回復して、罪を告白できるところまで引き上げられていった。個人ではできなくても、グループで集団で一緒に行うと、それがしやすいという面はあります。聖会に何度も出席した中で、講師が悔い改め呼びかけた。そして、さあ皆さん一緒に悔い改めましょうと呼びかけるわけです。そして一斉にみんなが何らかの告白を、声を出して、中には涙を流して祈る人たちがいるわけです。一人ではできないけど、そういう恵みの場所で人は罪を告白し、そして涙を流して心を洗い清めていただける恵みを受け取るわけです。これが、まあ、聖会の大きな恵みでもあるわけですね。そしてサムエルはここでミツパでイスラエルを裁いたとありますが、一人一人具体的な罪を聞いて許しを宣言するというよりは、民族としての悔い改めをサムエルは見て、あなた方の罪は許された、神はあなた方と共におられるということを宣言することができた。今までの後退したままのイスラエルではなくて、悔い改めて神の御言葉に応答して、自分たちは罪を犯したと告白したことに対して、裁くということはそれをそのままにしておくということではなくて、罪の許しを宣言し、再び神があなた方と共におられ、あなた方を祝福されるということを伝えたということですね。罪を悔い改めたクリスチャンに対して、神様は罪の許しを宣言し、そして清めを宣言し、私はあなたと共にいるという信仰を回復させてくださり、つまり神様との関係がそこで確立していくわけです。そのようなことを信仰障害の中で何度か経験すると思いますけれども、順調に一直線に御国に向かって進めたら幸いですけれども、現実はそうはならないということの方が 多いということを私たちは経験します。しかしそれでも神様は回復させてくださるです。まあ、以前教団理事長の広瀬薫先生がここでメッセージをされた中で話されたことを、一つだけ紹介しますと、人はエデンの園から、まあ、スタートしているわけですが、アダムが罪を犯したので人類は罪の中に、滅びの中に落ちてしまったんですね。しかしその都度神様はその時代に必要な恵みを備えて、そのまっすぐ御国に続くそのところまで回復させる。そしてまた民がイスラエルが堕落して、またサムエルのような人物が見出されて信仰が回復していくという、まあ、そういったことがこう繰り返されていく、まあ一直線ではなくて、この段階のある階段のような流れがこう紹介されていました。しかし神様は憐れみ深い方なので、悔い改めという手段を用いて私たちをいつもその基本線に、恵みの道に引き上げようとされている。それが旧約聖書を通して学べることなんです。新約聖書だけでも十分私たちは救いの恵みを受け取ることができる真理に導かれますけれども、旧約聖書を学ぶならばさらにその真理に豊かな、部分というものがこう増し加えられてくる、そういうこう聖書を学ぶ喜びっていうものが体験できるわけですね。そしてイスラエルはこのミツパで悔い改め、そしてさらに全焼の生贄を捧げました。まあ、それは9節に出てきますが、子羊一匹を焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。これからは偶像の神にではなくて、私たちは主にのみ使いますという献身の告白でもあったわけです。全焼、全部その生贄の動物を焼くんですね。そして私たちのためにご自身を全焼の生贄として捧げた方がイエス・キリストです。普通私たちの場合は罪のための生贄から始まるんです。そして咎のための生贄、そして神様との交わりの回復のための交わりの生贄というふうに、5つ生贄というものがレビ記の中に紹介されていますが、しかし神様は私たちのすべてを求めておられる。それを妨げるものが罪なので、私たちの場合は罪から、罪の生贄から始まりますが、イエス・キリストは罪のないお方だったので、十字架の上でご自身を神の子羊、罪も染みも傷もない神の子羊、全焼の生贄として 私のために捧げてくださったんです。そのイエス様の救いに、贖いに私たちは信仰に行って預かっているので、私たちもまた弱さや問題を抱えながらも、主よ私をお使いくださいと献身の祈りを捧げることができるんですね。で、中にはフルタイムの、まあ、牧師、伝道者というふうに、宣教師というふうに召されていく方々もおられますが、すべてのクリスチャンはあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それがあなた方の霊的な礼拝だと、ローマ書12章の1節に記されています。そこを出していただくと出てきますが、これが回復した信仰ということができます。そしてイスラエルはこのようにして悔い改めて信仰が回復したので、サムエルに対してこういうふうに願っています。8節に、イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。彼らは偶像の神々にひれ伏し、偶像の神々に何かあれば頭を下げて祈っていましたが、しかしここでは サムエルが主の預言者であるということを認めて信頼して、サムエルの祈りは聞かれると彼らの信仰が回復してきたので、そのように認めることができたんです。それで叫ぶのをやめないでください。ですから悔い改めると信仰が回復し、信仰が回復すると本来の祈りの姿というものが回復してくるということが共通して私たちが通っていく体験になると言います。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。私たちが今捧げている礼拝も礼拝ですが、私たちの体っていうのは私たちの生活、まあ、私たちの信仰は、まあ、耳だけの信仰とかいう表現もありますが、聞いてそれで終わり、聞くだけのものであってはいけませんと語られている箇所もありますが、実行しなさいと勧められています。これがあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げるということにつながっていくわけですね。もちろん何らかの奉仕をし、また日常の中で出会う人々に対して親切にする、声をかける、そういったすべてのことを含まれるわけですが、中でもイエス様のことを時と機会を見出してイエス様を証ししていく、あるいはトラクトを渡す、あるいは鳥なしの祈りを捧げる、それが私たちの体のなしうる活動だと言えるわけですね。それも礼拝だと。日曜日のこの1時間半の時間だけが礼拝ではなくて、1週間全てが礼拝だという意識を持ち続けるときに、私たちの生活は変わっていくのではないかと思います。職場での過ごし方もそのようになっていくならば、もちろん実際の与えられた仕事、ノルマという表現は適切でないかもしれませんが、やらなくてはいけないことも含めた、それは神様から与えられた召された職業、仕事、時間というふうに捉えていくときに、ブツブツ区切られたパーツの寄せ集めではなくて、私たちの生涯、私たちの生活、私たちのすべてが神様を礼拝するために与えられたものであるという、その理解が深まっていくときに、私たちの人生は豊かな人生となっていくはずです。そしてこのミツパで捧げた礼拝を通して、サムエルの祈りは神に届き、ちょうどそこにミツパに集まっているということを知ったペリシテ人が襲ってくるわけです。しかしそのサムエルの祈りが聞かれて、そのペリシテ人の上に雷鳴がとどろき、彼らは駆け乱された。まあ雷が落ちたかもしれませんね。槍や武器を持ってやってくる人たちが、この遮るもののない中で雷に打たれるということは想像できることですけれども、旧約聖書の戦いの記述の中には、神様が敵をかき乱されたという表現が時々出てきます。イスラエルがやったわけではないんです。イスラエルの独立戦争、6日戦争、今もイスラエルとハマスの戦争は続いていて、イスラエルは世界中から非難されていますが、まあ、それはさておき、それまでのイスラエルが60倍の敵の中にあって孤軍奮闘して勝利できたのは、神様がアラブ連合軍といったその人々をかき乱されたということは、一つの例を挙げれば、多勢に無勢ですから軍備も武器も少ない中で、イスラエルが一台の戦車をこのスピードを上げて走らせたときに、 砂嵐が起きて、それを見ていたシリアの軍隊がイスラエルにはあれだけの戦車がいるのかということで恐れて攻撃してこなかったということが一つ挙がっていますけれども、まあ、それはたった一つの例ですが、サムエルの祈りが聞かれて神様がペリシテの軍隊をかき乱されたことによって、イスラエルの人々は逆にペリシテ人を追って打ち倒したということが11節に出てきます。祈りは聞かれたということが明確に示されたことでした。そもそもイスラエルが堕落した原因は、歴史を通じて何度もあの出エジプトの出来事もそうですし、40年間の荒野での経験もそうですが、何度も何度も神様がイスラエルを救ってくださった、危険な状態から救い出してくださったことを彼らは経験していたにもかかわらず、それを忘れた、挙句の果てに神を忘れたという状態になったんです。私たちが神様を忘れるということがあるんでしょうか。イスラエルはあったんです。そして感謝を忘れてしまいました。何度かお伝えしていますが、罪とは的を外すという意味だと多くのクリスチャンはすでに理解していると思います。他方、感謝は的を射るという意味があるということですね。神様に感謝して生きることが私たち人間の本来の姿ですが、それを忘れると私たちは罪を犯す生き方にシフトしていくわけです。そして的を外して生きるわけです。ですからここで教えられることは、イエス・キリストの救いを私たちが忘れることがなく、神の恵みを無駄に受けることなく、感謝の心を養われて、養いながら全てのことを感謝する生き方に歩んでいくということではないかと思います。全てのことに感謝しなさい、それは無理だと最初から否定しないで、神様を感謝することができる、神様の恵みを感謝することができる、できないなら数えてみよ、主の恵みに私たちは心を向けていくことができるわけです。そのようなことは黙っていては起こりません。意識して取り組んでいく必要があるわけですね。サムエルはミスパに集めた人々の前で一つの石を取って、それを立てました。それにエベン・エゼルという名を付けました。まあ、古い訳の聖書ですとエベネゼルという短縮形になったりしていますが、エベン・エゼルという、ここまで主が私たちを助けてくださったという記念の碑を建てたわけです。なぜエベン・エゼルだったのか、実は20年前ここで一つの大きな取り返しのつかない出来事が起こったということが4章に出てきます。イスラエル人々の信仰の堕落ということを如実に物語るのは、ペリシテとの戦いの中で劣勢だったイスラエルがよりによって城という場所にあった神殿から神の箱、契約の箱を持ってきて、この箱があれば私たちは勝てるというふうに、つまり偶像宗教の人々が考えやすいことをイスラエルの人たちが考えて、契約の箱を呪術的な代物として神を利用したところにあったんですね。皆さん、私たちの祈りが神を利用するような動機で目的で祈られないようにと気をつける必要もあるわけです。そういうことをしている人はいないと思いますが、イスラエルそれをやっちゃったんですね。そしたらその契約の箱を見たペリシテ人が勢いづいたわけです。 ああ神が戦場にやってきた、困ったことだ、どうしよう、さピリシテ人を男らしく戦い振る舞いと、逆にピリシテ人が奮い立ってしまって、イスラエルは打ち負かされて神の契約の箱が奪い去られた事件がこのエベンエゼルという場所で起きたわけです。そして20年後、神の言葉によってようやくイスラエルの信仰が回復して、ペリシテに勝利した結果、サムエルはそこにエベンエゼルという石を建てて、ここまで主が私たちを助けてくださったと記念しました。私たちはどんな記念碑を信仰生活の中で立てることができるでしょうか。私たちの課題であると言います。そこで結論として、最後の御言葉を出していただくと、詩編の103編2節、よく知られている有名な御言葉ですが、ご一緒にこれを読んで終わりましょう。3、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。すべてのことを感謝しなさいにつながる御言葉です。お祈りします。天の父様、今まで私たちが生きて